ちは、大塚です。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方々に憲法について語っていただいておりますが、今日は新日本婦人の会京都府本部事務局長の澤田俊恵さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
お願いします。
今日は選択的夫婦別姓制度について語っていただこうと思うんですが、あの選択的夫婦別姓制度っていうのはどういうものなんでしょうか。
はい、そもそもですね、今の、民法の中では夫婦別姓での婚姻が認められていません。そのために望まないままに、改正をしたり事実婚や通称使用をするなどによる不利益や不都合を、強いられているという方々がいらっしゃいます。で、夫婦同姓ということで結局は今の段階では、96% の方が夫の方の姓を選ぶというのが実態になっています。で、このような夫婦同姓を、法律で義務付けているというのは世界中でも今日本だけの制度になっています。このため女性差別撤廃委員会や、国連のなどの国際機関からも日本の政府に対してこれは是正しなさいということが繰り返し、勧告をされています。
はい、日本の政府は今この、 夫婦の別姓制度についてどのように取り組もうとしているんでしょうか。
はい、この、昨年の年末12月25日に第5次男女共同参画基本計画というのが閣議決定をされました。この計画は5年に1回国の男女共同参画の活動を進めていく指針になるものなのですけれども、その第5次基本計画の中でなんと選択的夫婦別姓の記述が削除されてしまいました。
なくなったんですか。
はい、はい、で中身も本当に大幅に後退をしました。その5年前の第4次、の計画の時にはこういうふうに書いていたんですね。はい、女子差別撤廃委員会の最終見解を考慮し選択的夫婦別姓制度の導入等の民法改正 に関し検討を進めると。5年前は書かれていたんです。
はい、進めようとしてたわけですね。はい、はい、それがなくなったということですか。
そうなんです。はい、それが今回は夫婦の死に関する死っていうのは氏ですね。
はいはい、
に関する具体的な制度のあり方に関し戸籍制度と一体となった夫婦同姓制度の歴史を踏まえまた家族の一体感や子どもへの影響最善の利益を考える視点も十分に考慮し検討を進めるというふうに変えられたんですね。
は
い、
あ、そうですか。
ですから先ほど申し上げましたように選択的夫婦別姓という言葉そのものが取り除かれてしまっただけではなく、
はい、
戸籍制度とか、子どもへの影響とかそういったいらない言葉まで加わるというかいうことになっています。
はい、
はい、
これについて、ね、世の中の人は日本の国民がどういうふうに考えてるんですかね。
はい、でね、このことなんですけどもう一つ加えますとね、
はい、
この基本計画変わるにあたって自民党の、
はい、
某杉田水脈さんという女性議員さんが夫婦別姓の文言を削除させましたとツイッターで自慢をしていて炎上するということがありましたように、本当に自民党の保守本流の方々が計画に介入をしたということも明らかになっているんです。はいはい、
そうですか。でもこの選択的ということはみんなが夫婦別姓にするってわけではないですよね。はい、変えたくないという人が別姓を選ぶということなんですが、
はい、
なぜそれがもう全部夫婦同姓にしなくちゃいけないというのはちょっとおかしいなと思うんですけれども、みんなはどんなふうに考えてるんでしょうかね。
本当におっしゃる通りです。で、2018年に、はい、内閣府が調査したアンケートでも、もう別姓制度をね、選択的な別姓制度にした方がいいという方が、反対を超えています。はいはい、で、私はこの夫婦別姓の問題というのは、おっしゃったように、多様な生き方を認める試金石なのだというふうに思っています。はいはい、で本当に計画の中でね、家族の一体感というふうに書き込まれましたけれども、で反対派は夫婦別姓にすると家族の絆が弱くなるとか、はい、子供が不幸になるというふうに言うんですね。しかし家族と言いましても、今男と女と子供の組み合わせ、これが家族なんだということではだけではなくね、様々な家族の形があると思うんですね、はい。日本でも、未婚で、お子様がいる、あるいはシングル、あるいはステップファミリーな、はい、再婚のね、ステップファミリーなど、本当にいろんな形がある。実際再婚で言えば、日本の4カップルの4組に1組が、はい、再婚、片方か両方が再婚のカップルになっています。うんうん、で、世界ではね、同性を強制していませんけれども、じゃあ外国の子供はみんな不幸なのかと。あるいは外国では家族の絆は弱いのかというと、そんなことは本当にありませんよね。
そうですね、
はい、ということで、先ほど再婚のカップル4人に1組と言いましたけども、婚姻するたびに、結婚するたびに姓を変えるということは本当に不自由なことだと私も思
います
、は
い、いろんな手続きを、ね、しなくちゃいけないですもんね、はいはい、
ということで、私たちが求めるのは選択制であって、同じがいい人は同じでいいと思うんですね、はい、夫婦がどんな夫婦のあり方かを、自分と違うあり方もあると思うんですね。で、今は同性を強制して違う名前は選ばせないというふうにしていますけれども、はい、選択的夫婦別姓を認めるかどうかというのは、自分がどうするかだけではなく、自分と違う生き方を選ぶ人を認め合える、多様な生き方を認める社会かどうかの本当に試金石だというふうに思っています。
そうですね、はい、本当にこのことがね、進めばいいなと思いますし、世界に対してもいつまでもこの、同性を法律で、ね、縛り付けるっていうのはおかしいし、はい、実は私 の息子は妻の方の姓に変えたんですけれども、それで周りから散々いろいろ言われて大変だったんでね、はい、本当に選択的夫婦別姓が早く、うん、政党としてできればいいなというふうに思っています。
はい、本当にそうですね、はいはい、今年は秋までにね、総選挙があるということですけど、野党は一致してね、はい、選択的夫婦別姓の法案も毎回出していただいていますし、全国でも地方議会では今149の議会で意見書決議上がっています、はい、年末には京都の長岡教師議会でも上がりましたの で本当にこの願いを広げていきたいと思っています。
そうですね、はい、そろそろ時間が参りました。ただいまのお話は新日本婦人の会京都府本部事務局長の澤田俊恵さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都憲法ラジオ、この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力により憲法9条京都の会がお送りいたしました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。